14月、北朝鮮は天皇のやりたい役ことを代わりに受けよう、かっこ代理人鍵かっことじるです。POSTEDAT21-43HIN Society BYRAPT15MENTS シェア、おとといと昨日にかけて、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会が実は被害者などではなく、工作員の集まりである可能性についてお話をしました。ゼロ、かっこ核兵器、鍵かっことじると、かっこ原発、鍵かっことじると、かっこプルトニウム、鍵かっことじると、かっこ高速増殖炉文書、鍵かっことじると、かっこ北朝鮮、鍵かっことじると、かっこ拉致被害者家族、鍵かっことじるの怪しげな関係について。ゼロ、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会が被害者ではなく、実は工作員の集まりである可能性について。結論から言うと、北朝鮮はとても悪い国というのは捏造されたイメージであって、実際のところ、北朝鮮はそんなに悪い国ではないということです。彼らは別に日本人を拉致してはいないし、核兵器を密かに開発してもいない。キム・セイミチ、や、キム・セイヨンが極悪非道な独裁者だというのも真っ赤な嘘で、彼らは別に民衆を押さえつけて、いじめてなんかも言いません。これについては後に詳述します。これらすべての話は、北朝鮮はとても悪い国、というイメージを作りたい連中がでっち上げた嘘に過ぎません。では、そんなイメージを誰がでっち上げたのかというと、言うまでもなく、天皇と皇族及び、天皇派、一味です。彼らは、北朝鮮はとても悪い国、というイメージを全世界に垂れ流し、北朝鮮ならどんな悪いこともやりかねない、と人々に思い込ませておいて、自分たちがやりたいことを北朝鮮に代わりにやらせる、あるいは自分たちがやったすべてのことを北朝鮮のせいにして聞いたわけです。何しろ、日本には、非核三原則、があるし、平和憲法、がある。なので、核兵器、を作ることも使うことも許されない。もし仮にそんなことをしたら、平和の象徴、である天皇のイメージが崩れてしまう。かといって、本当に、核兵器、を一つも作らず使わなければ、今日スメラギ派、の連中からどんな目に遭わされるかわからない。なので、北朝鮮という、世界一ヤクザの国、をでっち上げておいて、自分たちのやりたいことを全てを彼らにやらせ、かつ自分たちのやった全ての悪ことを北朝鮮のせいにしようと考えたのでしょう。で、これら一連の工作活動をするために、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、という組織が作られたわけです。この、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、は、日本で作った核兵器を北朝鮮に横流ししたり、日本の皇族の血を引いた、横田めぐみ、三王金星日と結婚させて、自分たちの地族を北朝鮮のトップに立てたり、といった諸々の工作活動を言ってきました。さらに付け加えるなら、田口八中子という拉致被害者もまた、大韓航空機爆破事件の実行犯であるキム・ケンキ、キム・ヒョンヒの日本人化教育係であったと言われています。田口八中子の朝鮮名は、リオン系、ゼロリオン系 WIKIPEDIA ということは、極悪非道な独裁者と言われている、金日成、キム・セイミチ、キム・セイヨンはもしやただの普通の人なのではないか、との疑いが出てくるわけですが、しかし、かっこ天皇派はそんな疑いを持たれてはまずいと思い、数々のジャーナリストや語用学者を使って、北朝鮮はとても悪い国、というプロパガンダを発信してきたわけでしょう。で、特にそのプロパガンダに貢献したのが、藤本健二なる人物でした。藤本健二氏、この、藤本健二、キム・セイミチの料理人だったということになっていますが、日本を敵国としている北朝鮮の独裁者が、なぜ日本人を料理人として選んだのかと、多くの日本人がこれまでずっと不思議に思って聞いたはずです。しかも、この男は次から次へとマスコミに登場し、キム・セイミチの秘密をペラペラと喋りまくる。そんなことをして本当に大丈夫なのか、そんなことをしていたら、いずれ殺されてしまうんじゃないかと誰しも思ったはずですが、藤本健二は普段から防弾チョッキをつけて生活しているから大丈夫とかなんとか言って、なんとか殺されずに済んでいる口実をあれこれ作ってきました。まあ、バカも休み休み言えと言いたくなりますよね。そもそも、ピストルなど使わなくても、天皇派、どもは電磁波でいつでも人を殺せるはずではないですか、エミ。藤本健二はそんなことも知らずに、防弾チョッキさえつけていれば大丈夫と思い込んでいるんでしょうかね、エミ。詳しくは以下のリンクをご覧ください。ゼロ、原子力村、鍵括弧閉じるの中心人物が、天皇、鍵括弧閉じるであり、反原発を訴えると、必ず脅迫批判悪口拡大メールが送られてくるという現実。しかも彼は、テレビに出るときは必ずバンダナとサングラスをつけて自分の正体がバレないようにしているとか言っているようですが、上の写真を見た限りでは、バンダナもサングラスもあまり意味をなしているようには見えませんが、そもそも、この、藤本健二。ウィキペディアを見てみると、1998年、平壌から北京に買い出しに行った際、日本の警視庁の部長に電話したことがバレ、1年6ヶ月軟禁状態に置かれて、いつ収容所に送られるかという恐怖を味わわされたため、2001年に夜消して北朝鮮を脱出したとされる。とあるにもかかわらず、なぜか、2012年6月16日に金星より招待を受け、7月18日に、10年前の約束を守れ、というメッセージを受け、2012年7月21日8月4日には11年ぶりに北朝鮮を訪問するなど、星4が北朝鮮トップとなった今でも縁は切れていない。となっています。以下がこのウィキペディアの記事のリンクです。ゼロ、藤本健二 WIKIPEDIA、何ですかこれは。という話ですよね。命からがら北朝鮮の独裁者の元から逃れてきた人が、その独裁者の息子から招待を受ける、そんなこと、あるわけないでしょうが。ですから、この、藤本健二、もまた、天皇派鍵括弧閉じるの工作員に違いないということです。キム・セイミチ、や、キム・セイヨンが極悪非道な独裁者であるというプロパガンダを発信するため、天皇派に使わされたエージェントに過ぎないのです。では、なぜ、天皇派の連中は、日本人を、キム・セイミチの料理人ということにしたのか。まあ、その答えは簡単ですね。朝鮮人の料理人が日本まで命からがら逃亡してきたという話にしたら、そんな人物をマスコミに華々しく登場させることはできない。 なぜなら、その人物は不法入国者として逮捕されなければおかしいですし、もし仮にその人物に、キム・セイミチ、や、キム・セイオン、についていろいろと証言させたとしても、多くの日本人はその話に注目しないし、信用もしない。なので、やむなく、キム・セイミチ、の料理人は日本人だったということにして、その日本人に、キム・セイミチ、や、キム・セイオン、に関するデマを発信させることにしたのでしょう。その結果、今では以下のようなインチキ臭い情報すら、多くの日本人が簡単に信じ込むようになってしまいました。北朝鮮では多くの人々が飢えに苦しんでいる反面、ごくごく一部の者たちは飢えとは程遠い食生活をしていることが判明した。もともと、救援物資を送っても軍上層部が着服しているという噂が絶えない北朝鮮だったが、キム・セイミチが日常的に食べている料理を知れば、これが国のボスかと呆れて声も出なくなる。では、キム・セイミチの専属シェフとして仕えていた北朝鮮人が暴露した、キム・セイミチが日常的に食べているとされる料理を30種類お伝えしよう。病床の死は、また違ったものを食べているかもしれないが、1. ヤシとフカヒレのスープ2. タケノコとフカヒレのスープ3. 巻き貝とフカヒレのスープ4. フカヒレ料理を。日本式エビの天ぷら6. ヤギ肉の串焼き7. イタリアンパスタ料理。8. 中国式豚焼肉9. 焼き魚10. 味噌風味の鳩肉11. 握り寿司12. ビーフステーキ13. サムゲタン14. 白湯、白湯、スープ15. 生地焼肉16. 犬の肉と出汁のスープ17. うなぎの寿司18. 松キノコ料理19. 魚の干物20. 車エビのトゲミ21. 本格ロシア式ボルシチ料理22.ジャガイモ粉の冷や麺23、コーヒー24、広しかしスイーツ25、豚トロの塩漬け26、新鮮な魚介類のスープ27、海産物の湯通し28、タンポポの葉っぱ料理29、新芽の酢昆布30。洋酒シェフだった北朝鮮人によると、キム・セイミチは魚介類と肉が好きで、小豚の焼肉と豚トロの塩漬けが好きなのだという。また、日本人シェフとして仕えていた藤本氏によると、キム・セイミチはフカヒレ料理が好きなようだ、とのこと。場合によっては、一つのテーブルにいくつものフカヒレ料理が並ぶことがあるという。お酒は、ジョニーはオカーとヘネシー XO が好みだとか。国連のレポートによると、北朝鮮人の子供たちの約 40% が慢性的な飢えに苦しんでいるという。そんな中、キム・セイミチは今も贅沢をしているのだろうか。ちなみに金星日は、寿司をもっと食べたいとき、ウォンモア、ワンモアスラッシュもう一つ、というらしい。飢えている人々にウォンモア、人としての心を回すことはできないのだろうか。このように、今やマスコミは、藤本氏が言ったことは何でも本当だと信じ込んでいます。しかし、いくら大金持ちでも、毎日毎日こんな食生活をしていたら、いい加減、飽き飽きしてくると思うんですけどね。本当にカッコキム・セイミチは毎日こんなものばかり食べていたんでしょうか。いいえ、